今日はですね、久しぶりになるべく私が短く喋ってディスカッションでもやろうかなと思います。実はネタからしてまたメッセージをさせていただいてもいいかなと思ったんですが、別の意味ではネタからしてやっぱり話し合うのもいいかなと思ってね、聖書箇所を読む前に呼ぶ記が何かっていうのちょっとだけ説明します。今日読むところは旧約聖書の830ページです。新改訳では830ページ。まあ、ご覧のようにですね、42章は呼ぶ記の最後の章です。呼ぶ記は、まあ、簡単な流れを言うと、呼ぶは、人間的に恵まれてた人でした。子供たちもたくさんいて財産もたくさんあって神様への信仰は強かったわけですね。で、ある時ですね、神様の前に主の御使いがたくさん集まってた時に、その中にサタンもいました。漫画みたいな話ですけどね。主の御使いが集まってる時、サタンもいて。で、サタンがですね、ヨブのことをこう言ったわけね。ヨブってやつは、今、いい思いをしてるから信仰強いんじゃないんですかみたいな。これ全部取り上げたら、それでも信仰が強いかどうか分かったもんじゃありませんよっていうふうに、神様に、ちょっと駆け引きを迫るわけです。で、神様が話に乗っちゃうわけですね、それで。じゃあちょっと、あいつの命だけは触れるな。あとはお前に任せるみたいな感じで、神様がサタンとディールをしちゃうわけですね、取引をね。で、まあヨブは子供たちも死んだり、物も全部なくなったり、奥さん残ったのかな、で病気になったり皮膚病かなんかになってですね、そっからなんですね、3人の友達が来てから、ヨブを励ますんですけれども、一人一人がですね、お前実は悪いことしてたんじゃないか、だから罰が当たったんじゃないかとか、信仰がないんじゃないかとか、それに対してヨブが何嫌がるみたいな感じで言い返して、それでまあ3人とそれぞれ行ったり来たりするわけですね。その3人の友達の一人一人がヨブに対して励ましてるどころか、なんかいつの間にか責めてる。それに対してヨブが反論するんですけども、反論する中でどんどん神様のことも責めたり、神様に対する不満も述べ始めたりするんですね。それでその4人よりもちょっと若いエリフだったかな、若いやつが最後に出てきてですね、自分はみんなより若いから黙ってたけれども、ちょっと一言言わせてくれみたいな感じでヨブに言って諭そうとするわけですね。あんたそういうふうに神様のことを責めていいのかっていう。で、最後に神様が登場するわけです。姿はもちろんお見せにならないんですけど、エリフが語り終わった後にいきなり神様の声がヨブに聞こえるわけですね。そういうふうな、まあ、偉そうなことを言ってるけど、神様、神としてやってることの偉大さを神様ご自身がですね、ヨブに対して説明して、結局お前何様やっていうような感じのノリで神様に叱られるような形になるわけですね。その後にヨブが、まあ、我に返ってというんじゃないんですけれども、改めて神様の前にへりくだってハンブルになってですね、語るのが今日のこの最後の章の最初の部分なんですけれども、では、42章の1節から6節を読みします。ヨブは主に答えていった。あなたにはすべてができること、あなたはどんな計画も成し遂げられることを私は知りました。知識もなくて摂理を覆い隠したものは誰でしょう。まことに私は自分で悟り得ないことを告げました。自分でも知り得ない不思議を。どうか聞いてください。私が申し上げます。私はあなたにお尋ねします。私にお示しください。私はあなたの噂を耳で聞いていました。しかし今この目であなたを見ました。それで私は自分を蔑み、塵と灰の中で悔い改めます。要するに、まあ先ほども言ったように、改めて神様の前にへりくだるんですけれども、ここのポイント、まあ、いろんなポイントあるんですけど、大きな誤説かなと思うんですよね。噂を耳で聞いていました。しかし今この目であなたを見ました。もちろん目では見てないと思うんですが、実際に声を聞いて神様との直接のやり取りをすることができたということですね。それまでは神様ってこんな人だよっていう話しか聞いてなかったってことですよね。まあ最初の話に戻ると、ヨブっていうのは信仰があったのに全て取り上げられた。奥さん以外全て取り上げられた。まあ、なんで今この聖書箇所を持ってきたかったかというと、今はまあ、広島の方すごいことになってますよね。で、数ヶ月、ちょっと前は大阪で大きな地震がありましたよね。で、さらに数ヶ月前か、もっと前か、熊本で大地震があって、それに遡って、どんどんもう、とにかく日本はすごい地震とか多い中で今度は洪水という、のがあるんですけれども、いつもそういうことが起こるためにね、思うのが、 例えば2004年だったっけ、2006年だったっけ、あの東南アジアでスマトラ大地震っていうのがありましたよね。多分歴史上の中でかなり大きな被害で、津波とかで死者の数もトップの方だったんじゃないかと思うんですけれども、あとチリとかね、メキシコでも大きな地震があったわけです。それでちょっと年10年か11年かまで、今度ハイチでありましたよね。あの矢部さんが、取材に行ってね、富士山系の取材に行って帰ってこられて証しをしたのを覚えてらっしゃる方いると思うんですけれども、そういう時にやっぱり心は悲しいんだけど、どっかでやっぱ他人事みたいなのがあるんじゃないかなっていう。でハイチから間もなくですね、東日本の、大震災があって、仙台とか福島って私は行ったことないとこなんですけど、やっぱりその自分の国がね、あそこまでになって、もちろんそのずっと前に阪神大震災っていうのがあって、もっと広島に近くってね、個人的にね、親戚とかも行ったわけだし、もっとなんていうの、英語で言うと relate, I can relate to myself っていうのは日本語でなんて言うんだろう、自分自身に関連づける、身近に感じる、そういうものはあったんですけれども、にもかかわらずその合間合間に遠くの国で出来事が起こると、なんかやっぱりどっかで他人事のような気がしてる自分がいるんじゃないかなっていう。だからこういう災害がですね、身近なところで起こるために、なんか自分は弱いんだなって感じるんですね。普段なんか教会に長年関わっててね、やっぱり愛が必要ですとか偉そうなこと言ってながら、遠くで自分が知らない土地から住んでない、人生の中で行くことがないような土地でとんでもないことが起こっても、大変だね、かわいそうだねっていう感情はあっても、やっぱり、うん、やっぱりその表向きなことしかないのかなっていう、そのたびに反省させられるっていうのが一つなんですね。で、なんでそういうことが起きるのかっていうのを、クリスチャンとしてなんかどっかで自分たちの信仰にこじつけてる部分がやっぱりあるんじゃないかと思うんですよね。まあ極端な例は、アメリカで有名な伝道師がですね、テレビで国内で大きな災害があるたんびに、アメリカは同性愛の結婚を認めてるから神様の罰が下ったんだということを平気で、影響力のあるクリスチャンの宗教指導者が言っちゃったりするんですね。でも、まあそういう極端なことは我々はしないかもしれないけれども、もしかして聖書に書いてある教えを、なんか神様が起こしたこと、または神様を起こしたんじゃないんだけど、神様がストップしなかったことで、私たちが普段理解できないことも、なんか自分たちの聖書的感覚にこじつけて、多分こういうことだったんだろうねっていうのはね、もしかしたら日常の中にたくさんあるのかもしれないっていう、そういうことによって自分が時々言うんですけど、神様のことを自分たちの価値観だけでリミットしてるんじゃないかなっていう、そういう反省ですよね。何が言いたいかというと、こういう災害とかっていうのも、神様がなんでストップしなかったのか分かんないと思うんですよ。なんである日突然洪水とか地震とかで物がなくなったり、ひどい時は家族を失ったり、もっとひどい時は自分自身の命も失ったりっていうのが、なんでっていうのは神様しか説明できないところを、うちたち我々は時々聖書も使ったりして答えを無理して出そうとしてるんじゃないかなっていう、全ては益になるって聖書に書いてあるんですけれども、それは神様からの言葉であって、生きている間にどういうふうに益になったのかっていうのを自分たちが分かるとは限らないんだなっていう。全ては益になるって書いてあるからといって、どう益になったか、生きている間にどっかでこじつけようとしている我々がいるのかもしれないっていう。まあ、もっとまとめて言うと、結局神様のことなんて生きてる間にはとことん分かんないことってたくさんあるんじゃないかなっていう、それを本当うちらが認めてるかどうかっていうことです。まあ今回ね、その改めて、うちの周りでもね、死者が出たかどうか知りません、うちの田舎の町では。でもまあ川沿いに住んでるご老人たちで、物なくなった、家がダメになったっていう人たちは何人もいるらしいし、写真見てもぐしゃぐしゃになってるなっていうのもあるし、まあ、近くのね、ふるさとである三原っていうところも、近くの両親が住んでるとかそこまでひどくないんだけど、市内には本当もうとんでもないところもあるわけでね。で、県内にはもうそこの状況が報道されないから援助に誰も来ないっていうところが、広島県とか島根県 岡山県とかあるみたいなんですね。だからそういうのが起こるときに、うん、悲しいけどいつも困ってる人たちのことを考えられてるのかというのが一つ。もう一つはなんでそういうことが起こるのか分かりもしないのになんか答えを出そうとしてるんじゃないかという、それは二つですね。そこを感じてるわけです。はい、まあ証というかふと感じたことっていう感じ、そういうあれなんですけど、まあ皆さんの方で今の話で全部、今日は自作自演でね、司会もなんか全部やっちゃってるんでやりにくいんですけど、皆さんの方でね、まあ今回のことも含めてね、今日の聖書箇所もそうですけれども、まあ、テーマは理解できないはずの神様ということだと思います。最終的には何か感じるところありますでしょうか。
ちょっといいですか。いや、これすごいですよ。自分が今日ヒサがメッセージした、これは偶然とは言えないと思いますね。私が今作ってる曲がまさにそういう感じの曲なんですよ。で、私をテーマにしてるんじゃないんです。今回作ってる曲は、日本人のある家族をテーマにした曲を作って、で災害が起こって、もう今戦争も起こってる。その中でその家族たちはどう考えるのかっていうのを今曲で、もうほとんど完成してるんですけども、これ英語で書いてるんですよね。日本の家族、自分は今のそのメッセージを久さんが言った時に、まさに今日朝も詩を作ってたんですよ、ね、なんかこれ神様が本当に私をたちを導いてくれてるっていうか、そういう 何か本当感じました。で、まあ自分の気持ちのその歌詞の中ではですね、その家族がそのいろんな災害とかを聞いて、だけども本当にそのさっき言った本当にいいことを彼は言ったけど、それが神様がこうやってやってるのかとか、そういうのを人間ってこう、特にクリスチャンの人って模索ですかね、バチが当たったとか、そういうのを考えがちなところがあるんだけども、私の今作ってる歌はもうそういうことじゃなくて、やっぱり神様にとりあえず感謝して祈りましょうという、そういう、まあ、歌なんですけどね。なんかすごい今自分にこうなんか久さんのメッセージが本当に、お前もうちょっと、いや、この神様がおっしゃってるような感じがして、まあすごい、なんとなくやっぱり神様の臨在みたいなのを今感じました。本当になんかおっしゃってんだなと。ありがとうございます。
詩を書き直すって言われたわけじゃないんでしょ。
いや、違います。なんかもうその反対ですね。こうやっぱりそれでいけって感じで、まあ、楽しみにしてください。
ありがとうございます。何かありますか。あさっての方向を見つめてますが、
なんかね、これと違う話だったんだけどね、この前ね、こうね、いろんな人たちのさ、科学者の人たちのね、とかお医者さんとかの、ね、講演会の話をね、読んでてね、それでね、科学っていうものは、よく科学で証明できないっていうふうなことで、からこれは違う、これはいいっていうふうなこと、これは違う、これはいいっていうふうなことって言われるじゃない。で、そのエビデンスがないから証明できないとかってあるじゃない。で、それがそういうふうに言われているってね、科学っていうもの自体がは証明、だから要するに今のもので証明できているものということなので、それでだからオカルトっていうふうに言われるようなものっていうのは、その語源が証明できないっていうふうな感じのことらしいのね。証明できないっていうか、そういうふうな言い方もしかしたらしてなかったらしいけど、まあ要するにそういうことらしいのね。だから愛とかもオカルトなんだって。 で、だからそういう風にして考えると、あの証明できない、人の気持ちも全然証明できないし、あのそういう風な、ね、証明できないことっていっぱいこの世にあったんだけれども、その後に量子力学とか量で力学で、あのエネルギーの力学、
量って重量の量、
重量の量で量子力学かな、力学かなっていうのができてきて、それでそういう風なエネルギーっていうものもね、証明できるようになってきた。だからその時代で証明できなくても証明できるものっていっぱいできてきたんだって、うん、だからこれは証明できないから終わりっていうことではなくて、うん、例えばその何かの発するエネルギーがこれだっていう風なことも証明できるようになってきたから、うん、だからその時代はそうかもしれないけど、そういう風な見えないものを証明できるようになってきた。だから自分のその時 の狭い考えだけで、うん、あのそのあのこれはこうだと思ってはいけないっていう話をしていてね、うんうんうん、っていう話をしていて、なるほどなとか思ったらしいのね、うん、それでだからそういうふうなことを考えると、祈りとかそういうふうなものがもう証明できないけれども、うん、その量子力学 その力、うん、そのエネルギーを測るやつだと、うん、そういうふうなものって証明できたりするらしいのね、うん、そのみんなでこう祈った結果それがエネルギーになってくること、そういう時代がやってきたんだけれども、だからそういうふうなこともあるから、だから自分の考えを限定しちゃいけないっていう風なね、うんうん、思いとか考えを限定しちゃいけないっていう風なことでね、うん、あのいう話を聞いてね、それで ね、なるほど、お医者さんとか科学者でもそう思うんだとか思って、うんうんうん、思ってたわね。だからその神様のこれだからこう、これだからこうって思うっていうのは、やっぱりものすごい限定された、うん、人間のすごい限定された話であってね、うん、それでもすごい証明できない愛っていうものがやっぱりあって、それであのそれ自体を限定してはいけないし、うん、私たちの祈りとか思いとかも限定してはいけないんだなっていうふうな、ね、うん、っていうことをね、それで思ってたんだよね。だからそれで私本性すごい疲れてたから、それで考えてね、うん、なぜ疲れてしまったんだろう、じゃあ、ね、その疲れが取れるために、私すぐ立ち直ろうとするタイプだから、うん、あの次の仕事に向けてレッツゴーってタイプなのね。だからすぐもう疲れたらすぐね、こうすごくその疲れた理由を考えて、ですぐ祈り、そしてすぐこう次に向けてゴーって感じの人間だからさ、それを やろうかなと思ったんだけど、やろうかなと思ったんだけど、ちょっと疲れているのが辛すぎるから、その理由付けをするのはやめてね、それただただ休むっていう風なことをね、それでそう思うと、そういうことって私ね、前からすごいね、あのカウンセラーの人とかに言われ続けてたんだけど、そういうふうなこと、あなたはいつも立ち直ろうとして、うん、それですぐいろんなことを考えてしまうけど、うん、ね、考えすぎだっていうことをね、いろんな人に、複数の人に言われて、いつも考えてしまっているって、うん、次に向かって考えるっていうか、それをね、あの考えすぎだからっていうふうに言われていて、で今回初めてね、あの何も考えずに休んだんだよね、
うん、
そしたらね、なんて言うんだろう、ただその場にいるということはこういうことかっていうふうなね、っていうふうなね、あのことをね、すごい感じて、すごい不思議な感覚なんだよね、ただその場に、
うん、本気で委ねるってことだよね、
本気で。だからね、あのね、あのこの前さ、あの相田さんがアイサレンダーオールっていうのね、はい、歌を選んだでしょ、うん、であれもね、あれと思ったんだよね、うん、だから本気で委ねて本気で休むっていうことを、あの何も動かないってことを初めてして、それで自分が充電されるのを待つっていうことを、ね、してるんだけど、そうすると、ね、ちょっとずつ上向いてきたんだよね。だから自分のことに関しても神様の理由付けをしないっていうのはすごい大切だなと思って、うん、思いながらね。
ちなみに相田さんが選んだっていうのは VIP 集会の最後で、うん、あのみんなで何か歌いましょうかって言って、その場で選んだよね、うん、彼女は、うん、なんでその中の一つが愛されんだろうだって、うん、あの最初から話し合って選んだんじゃなくて、その場でパッと選んだっていうね、うん、そうそうそう、はい、もう言ってやって、
何
言ってやっても
私
いやもう早から言ってやってよ、もう もっと委ねなさい仕事ばっかりで、
そういや今サマエさんが言って、ああ反省というかいいところを覚えた、
うん、そうね、あのそうだからあのあやさんが言った通り、そう私も同じこと、うん、でそのいやもう考えちゃうじゃない、うん、どうしてもその、うん、そうだからあの本当に完璧にあの休むっていうのがなかなか難しくて、今回だからあの、ね、土曜日とか 休んだりとか本当に完璧に休む、
うんうん、そうか、
うん、土曜日とかで金曜日の日、まあ、お昼とか、うん、あの本当木曜日と金曜日休み取ったんだけど、どうしてもなんか今忙しい時期で、で私の場合 E メールがたくさん来るから E メール読まないと溜まるじゃないですか、その溜まるのも嫌だから、その前もってこう消したりとかやっていくと、あ後でっていうそういうのがあって、で自分はこう自分はなんて言うんだろう、なんかの自分の心をちょっとあのなんか安らぐじゃないけど、ちょっとそのためにそうやってあの前もってコンピューター休み取っててもこうちょっと綺麗になって、だからあの、まあ、土曜日とか、まあ、週末なんだけど、今まで時々土曜日でも仕事してたから、なんか、まあ、一応何も見ずに、で今日も、まあ、オープンもしてないんだけど、なんかなかなか難しっていうか、そのスイッチをだからその、うん、で帰ってそのあその考え、まあ、神様に祈れて、神様がそのなんていうんだろう、自分が耐えれるようなこと、耐えられないことをやらないって書いてあるじゃん、神様って、あのそれをだからそれをなんかあの神様に委ねて祈ってるんだけど、やっぱりでそれであと他のこと、例えばあもしかしたらあのメディテーションしたらこの自分のこう、うん、あのなんていうの、くあのね、あの吸いたり吐いたりする、うん、そのそれとかなんか調整できるかなと思って、それとかやったりとか、であとあまた他 の, あの 本じゃないけど、あの Google でそのなあのなんていうの、アンザイエティというか、うん、そのそういうそれを抑えるため の, なんかその読んで自分であのどうやったらとかいろいろこうずっと読んでたんだけど、うん、そうなんかそれが難しくて、うん、まああの土曜日とか完璧に今シャットダウンしてるんだけど、やっぱりそれを本当に何も考えずにもうそのね、姉さんが言ったら充電するのってなんか難しくて、それも頑張って、まあ、神頑張るというか神様にやっぱり委ねないといけないなって、やっぱりメッセージは同じなんですよね、神様に言われてること、ただそれを自分があの神様にこうあのちゃんと前もって全部なんか捧げるっていうことは毎日難しいっていうか、うん、でこの喜佐君が読んでくれたのも結局あのなんていうの、結局神様が全部答えがあのその答えが見えるっていうわけでもないんだよね、うん、
その
見えるから信じるんじゃなくて、結局まあとにかく祈る、
うん、
祈って、
うん、答えが生きてる間に出るとは限らない
けど、うん、でも、まあ、それで委ねてれば神様が何をしてくれるじゃないけど、何かをその見せてくれるというか、何かの、うん、何て言うんだろうかなと感じました。
だからあれなんだ、結局神様がこうしてくれると思って言ってるから信じるのは信仰でも何でもないんだよね。自分で答えを出そうとしてるから、神様がどう自分のことを料理しようとも、それが神様から見た自分に対するベストっていうことを信じる、う
ん、でそれが答えが出ないかもしれない、
そう
答えのフォームじゃないけど、何かの
そのプロセスの中で終わっちゃうかもしれないし、答えというか自分にとっての答えじゃなくて、神様は答え出してるね、もう多分ね、
神様にはもう前もって答えは出てるけど、
あるんだろうけど、うん、それを自分が分かる答えかどうかは別だっていうことかなって思う、うん、
あと分かっても例えばその災害とかそういうのが何で起こるのかって分かっても分かってどうなるのかなと。
いやいや、分かったら理由付けできるじゃん。
でもそれって
だから見えることは理由付けできちゃうね、人間の知識の中で。
じゃあ要するにさ、
うん、
そう分かって、
うん、
なんかその神様がどのようにしてるのかって分かったら、
うん、
はっきり言って人間って困りになるよね、分かったら時点で。
ああ、はいはいはい、全て分かっちゃったらね、
なんだとか言って、
うん、例えば神様を先読みできたら
そうそう
仮にでしょ。
そう、
うん、それは そこもあるし、
うん、
あの常に神様が上っていうのはあると思うよね。ただまあよく例で出るのが、子供が親をにいろいろ言われて、子供の時は理解できないけど大人になったら理解できるってことたくさんあるけど、
うん、
子供の時はなんで親はこうする、自分に対してこういうことをするんだろうってたくさんあるけど、
うん、
何が違うかって、神、人間はいくら成長しても神になれないんでね、分かんないのは分かんないまんま。でも親からの目線で言うと、この子にはこうした方がいいっていう、その時点では子供からするとなんで不公平やん、なんで自分だけ、お兄ちゃんお姉ちゃんこういう意味いい思いしてる、弟と妹は甘やかしてなんで自分はこうなのみたいなあったり、友達はなってるのなんで我が家はこうなのとかね、たくさんあるけど、大人になって理解するっていうことは、人間が神様になるわけじゃないからそういう感覚じゃないってだけかなっていうね、ちょっとまあ極端な例えかもしれんけど、そういう近いことあるんじゃないかなと。
だからね、私の場合はね、
うん、
すっごい祈ったりするじゃない、ね、こういうことになったらものすごい祈ったりするんだけど、でもね、今回はあえて祈ったのは最初だけで、
うん、
あとはあの祈るのもやめたんだよね、
うん、
もう分かっているって言って、それで祈るのもやめて、ただただね、あの、ね、そこをその場を暮らすというね、あの休んで暮らす、で、まあ、与えられた、それでも仕事は行くからさ、それで与えられた時間は感謝して休んで暮らして、それ以上仕事を増やさないっていう、それで、うん、メールとかも、ね、返そうと思った時は返すってして、それで、ね、返したくなかったら返さないっていうので、もう緊急なものだけね、もうこれは返さないと、うん、相手側に迷惑だってものだけ返して、
うん、
それであとはもうね、やめて、でね、どうなるかっていうふうなところを、それで私の仕事とかだと情報量をいつも集めてなきゃいけないから、
うん、
いろんなこと情報をあの見る、集めないとさ、次の戦いに向けて情報を集めるような感じなんだよね、うんうんうん、それもねやめたんだよね。それでこんな空のまんまでね仕事に行っていいんだろうかと思ってね行ったんだけど ね、そうするとね、あの曇りが晴れてるから、
うん、
こう疲れていてね、こう曇っているような状態からクリアになってるから、うん、情報がね見えてくるんだよね、
うん
うん、その上です。それで自分の中の情報も整理されてこう出てくるっていう感じになるから、まあ、なるほどなと思って、
うん、まあ長年ね今の仕事やってると問題解決ばっかりやるわけじゃん、しょっちゅう、
うんうん、
お客さんとこ行ってこれがうまくいかない、あれうまくいかないっつって、これ何回も言ったけどね、なんかお客さんのとこ行ってずっと何時間もかけて問題解決しないときはもう5時とか5時半でスパッと切るわけ、
うん、
もう家帰ってもうビール飲んで寝ようみたいな、もう家帰ったらもうあのなんていうの、例えばウェブサイトを作りますっていうの大きいプロジェクトじゃなくて、お客さんのとこでしかできないものはもう家でやらない、
うん、
わしの場合っていうのは切り替えができないし、それをずっと引きずってたらもう次の日またお客さん同じとこ行ってもダラダラつながってるだけで頭がクリアになんないよね。
そうなの、頭がね、うん、クリアにね、こうなんかね、あのなんていうんだろう、その発今までの情報が出てくるんだよね、それで整理されてね、
うん
うん、頭今までの蓄積が出てくる、
一回リセットしちゃうとね、
うん
う
ん、
それはあると思う。だから、うん、あの気を抜くって言い方おかしいけど自分のリセットやな、ある意味ね、
ね、それでやっぱりあの仕事をするとかそういうものってあの自分のこう力を出していくわけだから、
うんうん、
自分に対して 入力していくのも大切だから、うん、そこら辺でもうやめようと思って、
まあ、行き詰まる時で結局振り返ったら神様に全然委ねてないことが多いんだよ。自分で考えてあれだダメだよ、うん、あれでもダメだこれでもダメだって言ってそれを一回リセットしちゃうっていうのはすごい必要かなっていうのは結構思うよね。
ついでにやっぱりねそうやってねあのよくねあのこあの聖書でも書いていてねあの私もねこの沖縄の先生にね昔言われた時に、ね、理解できなかったことがねまずね自分が愛されなさいってね神様によく愛されなさいって言って、うん、それから人を愛しなさいって言ってそれじゃないと不可能だって話をねされたことがあってその、ね、大学卒業した時にそれを言われたぐらいの27、8の時に言われてその時全く理解できなかったのまず神様に愛されなさいって言ってそれ十分愛されたら人を愛することができるからって言ってそれでそういう風にして考えると自分を大切にしないといけないっていう風に、
うん
うん、人を大切にしたいんだったらまず自分が大切で自分を大切にしないと、ね、いけないんだっていう風にね大切にしなきゃいけない自分を大切にしなきゃいけないし十分愛されなきゃいけないっていうところ、ね、それで初めて助けに行けるのかなっていうところ、
うんうんうんそうね
うん、
やっぱりここの今日の聖書箇所に戻っちゃうんだけどやっぱり、うん、何度も今日言われたように我々で神様っていうのを決めつけずに制限しようとせずに神様のことを制限してない何度も言うようにやっぱり自分たちの感覚に押し込めちゃってるのね。
そうだね、
だからやっぱり神様の前にへりくだるっていうのは常に自分たちなんかよりもやっぱり神様の方が偉大な方だっていうのを認めるってことだからそれの繰り返しかなっていうもうさっき言ってたけどその証明できないぐらい大きな愛っていうのがあってでもそれをほんのちょっとかもしれないけど自分たちは感じながら生きることができるっていうのがあるんでね、うん、はいじゃあ他に何かありますか何かありますかここの聖書箇所読んでみてとか
何かある
ない、
ね
はい、もう大丈夫ですかはい、じゃあ誰かお祈りお願いできますか。
じゃあ私が
はいお願いします。
神様みんなで感謝します。今日本当に呼ぶの中からあなたの声が聞けたと思います。主よ本当に呼ぶさんに関わらずにたくさんの人たちがなんでこんなに不運になるのかという気持ちが本当にあると思います。特に今本当に災害に日本で、西日本の方々が雨の中で本当に苦しい思いそしてたくさんの方々が亡くなりその遺族の方々が本当悲しみに落ちておられます。なんでこんな風になったのか答えは本当分かりません。私たちにはただ、うん、私たちにできることは本当祈ることそして何かの支援をすることそしてやっぱり愛を持つことです。あなたの持たれている愛を感じることです。そのことを私たちにどうぞ分からせてください。主を感謝します。隣人を愛しそしてあなたのことを考える主が言われた言葉です。今日のお祈りをイエス様の御名でお願いします。アメン。